発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。鍋に大豆を、こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟と発酵デザイナーのグラヒラクです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。今日で放送200回です。
すごい
4年間ありがとうございます。
ありがとう、
ありがとうございます。ちょっと簡単に200回の感想を、じゃあ、兄から、
兄からね、はい、手短に、やっぱり継続は力なりだなと思って、1年に50回しか取れないのをね、4年続けたっていうのは本当皆さんのおかげだし、なんか続けた僕らもちょっと頑張ったなっていうので、嬉しいです。
いや嬉しい、
この番組ね、テレビとかも含めて、多分今世界で最もいっぱい醸造家がゲストで出てる番組じゃない、だからね、15分番組だけど、やっぱこれだけこう得意な番組を4年間みんなで作り上げてきたっていうのは、聞いてる人リスナーさんも含めてやっぱすごいことだなと
思う。ありがたいですよね。そう、今まで多分本当何組ゲストが出たかちょっと数えきれてないんですけど、発酵じゃない醸造家さんじゃない人もたくさん出てくれたんですけど、でも発酵って何とでも合わされるんだなっていうのは、なんかラジオを通して思ったというか、
そうだね、
なんか発酵の凄さとか深さみたいなのを、
200回喋ってると喋るのも上手くなってくるね。
そう、番組で成長できたり知れたので、
兄と弟は全然話が上達する、
頑張らないとね、
あとこの番組をやらせてもらってる YBS さんに、
いや本当に出し向けてね、
いつもどうもありがとうございます。
リスナーさんもありがとうございます。
これからも発酵ラジオ育ててこ。
はい、今日は先週に引き続き、絶景音楽フェスハイライフ八ヶ岳での公開収録をお伝えします。ゲストはマキタスポーツさんです。それでは後半をお聞きください。
そうそう、
いろんな食っていろんな側面あると思うんですけど、崇高な食もあると思うんですよ。スケベな食ってマキタさんにとって何なんですか、食のスケベさ。
でも食って大体スケベじゃないですか。フランス人ってスケベですよね。
そうですね
フランス人とかヨーロッパの人って食とか、例えばそういうなんていうかな、文化の中にそういうなんていうかな、欲望みたいなものをうまくこうカルチャーっていうか、ハイカルチャーのものにちゃんと仕上げてると思うんですよ。だからもともとは音楽を聴くことで興奮することだって多分欲望に絡んでることだから、スケベなことじゃないですか、ね、で食だってフランス料理って言ったらもうすごい高尚なものになってるけれど、だけど、元を正せばもう食欲に絡んでるものじゃないですか、でそれをなんかこう、幾重にも幾重にもね、なんつうかこう文化的にこう、仕掛けを作りながら、それなりアートとかっていうのを
入りながら建前っぽく見せてるけど、
そう
その建前の裏側にあるスケベさが気になる。
欲望が絡んでるものは大体そうじゃないですかね。だから、僕はあんまりでもなんつうか、ハイレベルなグルメにそんなに興味があるわけではないんですけど、自分の身近な普段食べるものとかそういうものに関しては、なんかちょっと自分なりの独自のルールとかみたいなものがあって、それをすることで自分の、なんか超ご機嫌なご満悦な味になるみたいなやつとかは、昔からなんかこれ別に誰からに教わったことじゃなくて自分でたどり着いちゃったみたいなやつ。
ちょっと僭越ながらそのルール聞かせていただいていいですか、いくつか。
例えばその僕だからその、なんだろうな、当たり前のように、例えばそのうどんとかに関してもなんかこうコシがある方がいいとか、讃岐うどんとかがすごいブームになったりとかすると、みんなそっちの方がいいとかさ、例えば九州のラーメンとかで言うと、博多のラーメンとかだともう、すごいもうバリ方とか針金とか粉落としみたいなことでどんどんそっち方向に行って、そっちので競ったりとかするでしょ。だけどもうちょっとこう蒸らしたり、それ柔らかくしたりとかすることが美味しいかもしれないよねってことを密かに思ったりとかする。でご飯も、例えば丼とかで言うと、出来たての熱々の例えばカツ丼を食べたりするのも好きなんですよ。だけどわざとカツ丼を例えばテイクアウトで持って帰ってその場でイートで食べれるにもかかわらず まあ、テイクアウトで持って帰って一回冷蔵庫に入れてでちょっとほややこう蒸らすというかほったらかすことによって、まあ、あのお汁をね飯に吸わせてご飯を太らせてからいただくとかみたいなことはあ、まあ、昔からやってましたね。うん、そう、あとだから例えばファミリーレストランとかでもさっきの残り汁とかの話なんですけど、こう結構残った状態、僕から言ったらまだ残った状態なんですけど、うん、持ってかれちゃう時があるでしょ、うん、お皿を片付けられちゃう時があるでしょ、うん、その時は僕は叱りますね、店員を。まだ残ってるでしょうかって言うんですけどね。
ちょっといいですか、僕また、はい、あの、はい、僕あの牧田さんがラジオで、ええ、あの俺は構造フェチだと、はいはいはい、いうふうに言って、あの J-POP をすごい構造分解して組み立ててるじゃないですか、はいはい、で構造ってグリッドじゃないですか、はい、だから丼物で言うと、うん、そのカツとご飯ってグリッドだと思うんですよ。でもあの冷蔵庫に入れて太らすと、うん、グリッドが崩れてるじゃないですか。だからなんかこうぐちゃぐちゃになっちゃってるじゃないですか、
はいはいはいはい、
そうだからグリッドが好きだっていうのとグリッド壊すのが好きだっていうその2つのこのところのエロスを聞きたい。
ああそうかもしれませんね。まあ、なんて言うんだろうな、全部整ったなんか構造でこう完璧に仕上がってるものとかっていうのがこう、うん、あのあると別々にいただけばいいみたいな話とかもう一本になるじゃないですか、う
ん、あ確かに。
だからそうじゃなくてこうやっぱ混然一体となった余った、なんつうかな、こう融合しちゃってる分とか、あのグレーゾーンというか、はい、うん、そういう白黒はっきりつけられないようなところの部分を曖昧もごとしたところが割と好きかもしれませんね。だけどそれはもともと言うとそういう構造とかを分解したりして受け止めてたり、そういうフェチがあるからかなとかって思うんですよね。
構造分解しすぎて構造が壊れていく瞬間を待ち望んでる自分がいるってことですか。
かもしれないですね。そこまでだから本当に理屈っぽくは考えたことはない。
でもそれが芸にも、うん、普段の生活の食文化にも出てるので、ね、
確かに。
いやいや、だからなんかほら、例えばさ、はい、あの例えば女性のなんだろう、下着に興奮するとか、
はい、
その上に例えば着てるなんかユニフォームに興奮するとか、
はいはいはい、
みたいな話とかと割と似てんのかなとかと思ったりもしますよ。だけどそれ全部話して全部裸が一番いいかっていうと裸はなんつまらないんだよね、うんうん、何かしらそこになんかこう制服とかカルチャーとか文化とかそういったものとかがこうレイヤーになってるから、でそこを紐解いていってなんつうか想像したりとか、実はこういう形になってますよってことをまあ言ったりするの、暴いたりとかするのが割と好きです。だけど裸が好きって言ったらそれで終わっちゃうとつまんないじゃないですか。
わかる、すごいわかる、わかる、わかる、
ほらわかっていいです、わかるスケベなんです。
兄妹どうわかる。
いや僕あのなんか味噌が好きか味噌汁が好きかってことですかね。
ああなるほど、うんうん、面白い
味噌が体で、うん、味噌汁が文化とか全部含めたレイヤーが入ってるっていう、
う
ん
う
ん、
そう
ですね、裸に靴下を履いたのが味噌汁
って
こと。
だから、味噌きゅうりみたいな、
はい、で味噌汁って言い方はありですか、味噌作ってる方々でしたら。
全然ありですよ。
味噌なんて
味噌汁ってなんか僕いつも思うんですよ、なんかちょっと味噌汁っていう方がポピュラーだし自分でも言ってんだけど、うんうん、まあおみおつけとか言い方あるでしょ、うん、すげえバカ丁寧なおみおつけなんて言ったりとかするっていう言い方あるけど、それに比べるとずいぶん雑じゃない。
でもなんか
味噌と汁ですよ
でもどうにでも作っても味噌汁っていいので、うん、なんか出汁取らなくても美味しい野菜でちょっと出汁取れちゃったりするので、
味噌お湯、
お味噌お湯でもお湯に溶いただけでもいいのでなんかどんな、
え、よくない、
エロくない
俺もね、エロくないと思います
エロさはないんですけど、でもそれぐらい味噌汁ってどんなバリエーションでもありかなって。
それは本当に美味しいお味噌でやらないとだろうな、うんうんうん、そういうなんか味わいはちゃんと出てこない。結構それレベル高いことなのかもしれない。
そういうことで、だからお味噌がボディコンだったら、うん、出汁いらないってこと
何俺自分で例えて、ね、わけのわかんないところに連れてかれてるんですけど、
やばいグリッドが崩壊してる構造が崩壊してる構造が
いやでもすごいなんかあの欲に駆られて思考していきたいと思いました、
うんはい、まあでもね、お味噌汁もいろいろ具を変えるだけで美味しいとか、うん、っていうのはすごく、そう構造的な話で言うと結局カレーとかも突き詰めていくと味噌汁なんじゃねえかみたいな説です、ね、これタモリさんも言ってた説で、で毎日食べられるもの、 毎日いただけるものっていうことです。インドの方とかスリランカの方とかって毎日カレー食ってるわけだから、
そうですね、
ベースのものがあってそこに具材を変えたりとか土地のものとか入れたりとか、うん、まあ、季節っていうのはまあ日本独自のものかもしれないけど、そうやって入れることによってその変化とか、あとまあなんかまあそういうなんつうかな、内臓にいいとかさ、薬とかがさ、発達、内科的な薬が発達する以前から異色同源の観点でもって、なんですかな、体にいいとかっていうところにあるわけでしょ、由来はね、うん、それでいただいてるもんでしょ。
前にカレースターの水野さんっていうカレーが好きすぎてカレーになっちゃった人が出てくれて、
ゲスト
に。でその人と話してる時に、究極言うと味噌とカレーのボーダーラインは引けないかもしれない
って、ね、そうそう、わけわかんなくなってくるんですよ、結局。だから国境ってどこなのって話だけど、厳密に言うと国境は一応あるんだけど、今ね、それは政治の仕組みとかそういうことで一応あるんだけど、本当はボーダーですよ、わかんないよ、別にどこに国境線なんかあるわけないんだから、うん、わからないですよ、それに関しては、
うん、だやっぱ味噌なのかカレーなのかわからないものを食べるっていうところに結構エロスがある気がするよ、
うん、そうですね、うん、でそういうことをなんか想像しながらなんとなくこういただいて食べてる動作って単純じゃん、
うんうん、
超普通っていうか、うん、別に何のドラマティックさもないんだけど、うん、人によってはめちゃめちゃ興奮して頭ぐるぐる回りながら食べてるでしょ俺そういうの見たりとかするのすごい好きだけど、ね、うん、そうそう、うん、それはもう覗き見、一応公然とできる覗き見ですよね、うん、
あ、
でも本当、うん、食べるって一つの動作でもそうエロさを感じたり、うん、妄想して覗き見したりいろんなことができるので、ちょっと今日ラジオ聞いてる方とか、はい、会場に来てる方もそんな食の奥行きを感じながらこれからも楽しんでいければなと思います、
は
い、
ちゃんと妹はまとめるね、はい、素人ながらもね、
すごい後ろからの圧がありまして、
あ、時間だった、
はい、
うん、番組だったんだもんねこれね、
そう、一応番組で、
あのこの後番組になるので、
はい、今日のゲストは俳優芸人アーティストの牧田スポーツさんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。また必ず、
はい、
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
あ、今日はじゃあ兄が、牧田さん出てもらってすごい興奮しました。で、味噌汁とカレーの話がすごい良くて、まあ、話の中でも言ったんですけど、本当さ、どっちもスープじゃない、うん、境目がなくて、で牧田さんのその欲望はエロだっていう視点と、うん、その食べ物を突き詰めていくと、なんかまた新しい発見があるかなと思って、
うん、
なんか新しい201回目も新しい視点で臨んでいきたいです。
え、味噌汁が長口で、うん、カレーがサザンってこと
ちょっと待って
、うん、カレーがブルーハーブで味噌汁が捨てる一味かな、
うん、まあそんな感じだ、うん、
はい。この放送は各200回分すべてアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバーナーに飛んで聞くことができます。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミヨコと、
発酵兄ゴミひとしと、
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですいません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。